Essential radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。 JI-1BTL 三田香織です。さあ、今日もビームアンテナお付き合いよろしくお願いいたします。6月も半ばとなりまして、関東地方も梅雨入りしたということでね、まあ本当になんか毎日毎日ジメジメジメジメしてるなーって感じですよね。まあですからね、もう本当にこの貴重な晴れ間を利用して、なんかうちの母親は一生懸命洗濯したりね、もうおこたを片付けなくっちゃなんて言ってね、こたつ布団をいろいろ片付けとお洗濯したりなんかしたりしてましたけどね。まあでも本当にね、もうこの晴れてても湿度が高いから、なんかすごくこう疲れますよね、体がね。まあまだそういった疲れにね、暑さとかそういったものにも慣れてないっていうのもあるのかななんて思います。でも雨が降っていてもアマチュア無線はお家の中でできるし、晴れたらね、ちょっと移動運用に気分転換に出かけるのもいいんじゃないのかななんて思ってますから、皆さんのライフスタイルに合わせてね、自分はこんな感じかななんて言って、ぜひね、自分のスタイルでアマチュア無線を楽しんでいただけたらななんて思ってます。そんな中、私実はこの前ね、雨が降るのにちょっとね、よーこの日じゃなきゃどうしてもダメだっていう日があって、雨の日移動運用に行ってきたんですけどねお前バカかっていうぐらいやっそうなんですけど、ちょっとどうしてもということでね、やってまいりまして、まあでもね、ちょっとした山に登ったらもうね、真っ白でした。そんなところでね、ちょっとやらせていただいたんですけれどね、まあ今度は晴れの日にしようねなんて言って、その時はね別れてきたんですけど、ぜひね、じゃあ皆さん、あのそういう雨の日じゃなくて、雨の日はお家で、そして晴れたら温泉に行って移動運用で楽しんでください。さあ、それじゃあ今日もビームアンテナ、今日はどんな内容になるんでしょうか。ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今日も行ってみましょう。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今週もですね、先週に引き続きまして八重洲無線の営業です、池田さんとお電話つながっております。池田さん、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、本当に待ってましたという新シリーズ、新商品がね、発売となるということですが、改めましてご紹介をお願いします。どのような無線機ですか。
はい、HF から430までフルカバーの、ポータブルに適した FTX1F シリーズで、および、こちら3種類ありまして、フィールドとオプティマ50というものと DX100W ですね、はい、が、ラインナップされてます。
はい、もう本当にすでにね、大人気ということですけど、ね、先週はね、本当にコンパクトに作られてて、本当に持ち運びも楽だよっていうね、お話で、アンテナも2本つけられる HF のやつね、後ろをオプティマをつけると2本つなげられるっていう話しましたけど、その他にこの無線機こんな機能があるよみたいなところを教えていただきたいんですけれど、どんなような感じでしょう。
はい、はい、まずですね、こちら、HF から50に関しては受信回路が1系統ですけれども、140と430に関しては2系統ありますので、うん、VVUU も運用することができます。
はい、
で、通常はおすすめは HF やりながら、地元の、仲間内との144とか430を切りながらっていう、うん、運用なんかが想定されるんですけども、そういった運用もできますし、もう本格的な VU のとしての、VVUU の状態で運用することもできる、同時受信ができる機種になります。
ね、液晶画面も結構大きめなんですか、これ。
はい、今回の液晶に関しては、 FT710 と同じサイズになります。
あ、そうなんですね。じゃあかなり結構大型の、しかも今写真を見せていただくとカラーでものすごく綺麗ですよね。
はい、今回ですね、この本体サイズからするとですね、710よりか本体サイズが小さいですから、画面が本当大きく感じると思います。
確かに本当画面の脇にね、ダイヤルが一つついている感じですから、もうほぼほぼ液晶でね、フロント部分は占めてるっていう感じで。
そうなんですよ、うん、でもちろん液晶、当社の液晶ですから、タッチパネルの状態で使えるようになってますので、うんうん、どうしてもですね、この液晶が大きくなると物理的スイッチの方が数が減ってしまうんですけれども、はい、今回上面の方に、キーモを配置した上で、はい、タッチパネルも使うという形で操作性を損なわないように、うん、配置されております。
そうですね、色の上の方にもちょっとあって、そしてタッチパネルも使えて、で今言ったようにね、この液晶もリアルで2画面も表示することができるから、これもまた便利なね、機能ですもんね。
はい、でもちろん表示の方もですね、シングル表示に切り替えたりとか、うん、そういった変化の方は、ディスプレイというボタンを押していただくことによって切り替えることができます。
はい、まあね、皆さん今まで結構使われて、ヤイスのシリーズ使われている方にとっては操作の方はそんなに変わりはないという感じなんで、ほぼほぼ同じような感じの操作でできる感じですかね。
そうですね、ここ最近の、101以降の、操作を踏襲しておりますので、もちろん、まんま同じではないんですけども、うん、いろいろこれにこの機種に合わせたカスタマイズはされておりますけれども、基本的な流れは、同じになります。
はい、あとはどのような機能がついてますか。
はい、こちらの機種なんですけれども、ワイヤーズの機能とかもですね、今現在まだちょっと8月のファームアップで、搭載予定の機能なんですけども、ワイヤーズの機能が入ったりですね、はい、今現APRS の、機能もモービル機に入っている機能も入っております。
はい、
で、はい、そうですね、あと、モービル機の方で結構好評いただいているマグですね、 AMG というメモリーオートグループ、うん、こちらの方も今回の機種で使えるようになってまして、本当いろんな今まで固定機の方ではなかった機能を、うん、結構モービル機、うん、ハンディ機からの機能をフィードバックしてこちらにも入れたっていうのもあります。う
んうん、やっぱりこう使いやすくっていうのが、そういったものが入ってると、やっぱり使い勝手もこう瞬時にね、ボタンでピッピッってこう動くっていうのも便利なところなんでしょうね。
はい、うん、でやはりね、こちら最近の FT8 のいわゆるデジタルモードに関しても、はい、プレセットモードで簡単に接続できるようにしたりですね、うん、そういった固定機としての部分の抑えるところは全て抑えられてますので、
はい
はい、
あと八重さんと言いますと、この前なんか出た新しい機種に何でしたっけ、ノイズがなんかこう聞きやすくなるやつ、なんてノイズって、
はい
はい、なんて名前が出てこない、はい
はい、ASP の方なんですけども、こちら、
はい、
もちろんもともとですね、固定機の方ではノイズリラクション、リミューサーというもので同じ機能としては持ってますから、
はい、
で、C4FM の中にはもともと入ってた機能をアナログで使えるようにしてたのが ASP ですけども、今回のこちらではノイズリミューサーの方が同じ機能をとして使えます。
はい、じゃあそれも使えるということですね。
はい、
はい、まあ本当にですね、話題豊富なこの FTX1 シリーズなんですが、もう実際にですね、もう見たよっていう方、注文したよっていう方もいらっしゃると思うんですが、まだまだ見たいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、どこでだったらこれ見ることできるでしょうかね。
はい、そうですね、6月の後半にですね、28日29日で、東北の、山形の天童の方ですね、の方で東名電子さんの方でイベントをやる予定になっております。
はい、
はい、それと、7月に入ってですね、第2週の12、13のところでですね、岡山の方にある システムエブリスさんの方でですね、
はい、
こちらの方でですね、またイベントの方をやっていきたいと思ってます、
はい、
でその次の週の19、20の方でカンハムの方でですね、こちらの方でも、展示させていただくと思っております、
はい、じゃあ本当にね、たくさんの方が本当集まるとしたらカンハムなんかじゃきっと人気がね、皆さん出るって見に行くんじゃないのかな。あとそして東北方面の方はじゃあその東名電子さんのところに行けば見ることができるということですね。
はい、そうです、
はい、
ぜひお待ちしてます。
で先ほどもうすでに予約をということでね、してらっしゃる方もいらっしゃるということですけど、予約だけじゃなくて、いや発売はいつなのかなって思われてる方も多いと思うんですが、いつもの発売の予定なんでしょう。
はい、当社発売予定がですね、6月末を今現在予定しております。
あら、もう今半ばですから間もなくじゃないですか。
はい、
はい、いやじゃあもうね、もしかしたらその先ほど言ってたように本当にものすごい方がご注文なされてるということですから、もしかしたら最初のロットで間に合わないかもしれないですね。
そうですね、今のところ、ファーストロット、ツーロット、スリーロットぐらいまでちょっともう埋まってる状態ですね。
じゃあとりあえず予約しておいた方がいいのかなって感じですかね、本当ね。
はい、おかげさまで非常に、工場の方がどうしようっていうふうに悩むぐらいの状態になっております
ね。それだけやっぱりね、皆さんあのね、昨年のあのハムフェアの時からうんっていう感じで待ってらっしゃった方もねいらっしゃるんじゃないかななんて思いますから、じゃあ実際に見て触って、もちろん触ってこう自分でこうあれねですよね、触れるんですもんね。
あのそうですね、
展示のところでは、
はい、展示の時はもう実際に触っていろいろいじっていただけるようになっております。
はい、じゃあぜひそういったものをね、お近くのそういったで、これからいろんな各地でハムの集いだったり支部大会いろいろイベントやられるんで、そういった時には八石さん多分出ていただいて、そういうとこでもこれからおいおいこう見ていけるようになるんですかね。
そうですね、我々はちょっとあの参加できるところの、ハムの集い等には全部持って参加させていただこうと思っています。
はい、じゃあぜひ皆さんそういったねお近くでやられるときにはぜひ行ってみていただければと思います。さあそんなことで2週にわたりまして池田さんにね、この新シリーズお話しいただきましたけど、最後にじゃあもう一度熱いアピールをしていただいてお別れをさせていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、ぜひ、FTX1 シリーズ非常に使いやすい機械になってますので、ぜひお手元に手に入れてください。よろしくお願いします。
はい、ということで今日は2週にわたりまして八重洲無線の営業をなさっております池田さんにお話を伺いました。池田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、聞いてください。それではここで曲父の日ということで旧祖猫神さんでギラギラおじさん行ってみましょう。どうぞ。
We'll be right back.
Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ梅雨ですね。
梅雨ですね。蒸し暑くてたまらないです。
そうなんです。あとですね、カンメちゃんがね飛び始まった。カンメちゃん飛びましたか？なんかねちょっと嫌ですよね。
あー、本当にね、これがまだ1ヶ月ぐらい続くんですよ ね、こんなお天気が。
だからあの、暑くなっちゃうと蚊って出ないけど、これぐらいの気温だとちょうどなんか活発に動き出しますよ、なんかね。
あー、そうですか、
ね、そうなんですね。困ってしまいますが、皆さんあの ね、移動運用するときにはちゃんとシュッシュッってこう持って出かけましょうね。
そう、うん、あれ入れますね、絶対ね。
ね、
うん、結構効いたりしますから
危ないですよね。刺されちゃうとね。
は
い、
ですね。
さあ、それでは今日はどのような内容でしょうか？
はい、ハムライフ .jp にですね、6月の6日から6月12日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものをいくつか拾ってみました。
はい、
はい、まずですね、6月10日のニュースなんですけども、アマチュア無線がですね、人命救助に役立ったという、うん、青森放送が、ニュースを流したものをですね、気がつきまして、ちょっと紹介をいたしました。
はい、時々こういうのがありますね。
はい、うん、時々こういうのがありますね。去年はね、新潟の山で移動運用に来てた方が、ちょっと遭難、道に迷ってしまって、アマチュア携帯電話も落としちゃったんで、うん、まあ、アマチュア無線で救いを求めてヘリで救助されたっていうお話がありましたし、2021年はやっぱり新潟で、新潟沖を走ってた小型船が電源がなんかおかしくなってしまって漂流を始めて、それで秋田とか新潟のアマチュア無線化が SOS に気がついて海上保安庁に連絡をして無事に救助されたっていうのこともありましたし、
うんうん、
やっぱりなんかありますよ ね、こういう言われがね、
うんうん、でもこういうニュースが出てくれるっていうことは、一般の方たちも、ああそうなんだ、そういったものでも助けられるんだっていうのが分かってもらえるから嬉しいことですよ、なんかね。
うん、そうですね、うん、でアマチュア無線っていうのはちゃんとしっかりしていて、うんうん、あ、こういう時に役立つこともあるんだなとかね、うん、アマチュア無線化頑張ってんなみたいな感じに思ってもらえるといいですよね。
いいですよね、うん、はい、じゃあやっぱり皆さんこういったものが関心があって、ものすごくじゃあそちらの方のニュースを見に行ったって感じなんですかね。
そうですね、それで多分今回アクセスが伸びたんだと思うんですけども、はい、ちょっと概要をお話ししますと、
はい、
6月の9日の日なんですけども、自転車で津軽半島の中央部の中泊町っていうところから竜飛方面、竜飛って竜飛岬のあるところですね、はい、はい、青森の左のてっぺんですけどもまで、自転車で、向かっていた埼玉県の55歳の男性が、ですね、2022年に土砂崩れが起きた現場付近を走っている時にどうも何か、あったらしくて遭難してしまったんですね。
ほ
う
ほ
う、それで動けなくなってしまったということで、持っていたアマチュア無線機で、誰か助けてくださいという救助を求める通信をされたんだそうです、
うん、
そうしましたらこの救助を求める、通信をですね、30キロぐらい北西の方向だと思うんですけども、青森の小泊というところの小泊沖で、作業をしていたお船の漁業関係者の方が受信をしてですね、うん、気がついて、でその方と連絡を取って、その上で110番通報をして、まあ、警察とか海上保安庁とかに伝えたと、
うん、
この遭難した人は、翌朝8時頃かな発見されて、ドクターヘリで病院に運ばれたんですが、幸い大きな怪我もなく、まあ、無事だったというようなニュースだったんです、うん、
はいはいはい、
うん、で、まずびっくりしたのはその自転車で、そういうところを走っていたんだなと、でアマチュア無線機を持っていたんだな、うん、この人はっていう、遭難された方の方もちょっと、注目しましたし、うん、でかもう一つはですね、この漁業関係者が あのアマチュア無線機を使ってたということで、あれあれと思ったらですね、あの SNS を見てましたら、なんとこの助けを求める電波を受信して110番通報をした、まさにその漁業関係者の方がツイートをしていらっしゃってですね、あの今総務省に提出する非常通信の報告書を作ってるところですっていうふうに、書いてらっしゃったんですよ。
こういうのでやりましたみたいな報告書みたいなやつ、
非常通信をやった時はね、そういうのを出さないといけないっていうのが電波法でも決まってるんで、
はい、
ちゃんとその法律に基づいて、いろんな方に、まあ、どういうことを書いたらいいのか、どういう書式とかって聞きながら作ってらっしゃいまして、その辺の対応もしようとしてらっしゃいましたんで、あ、すごいしっかりした人が、まあ、ちゃんとしたっていうと怒られちゃうかもしれませんけども、アマチュア無線をしっかりやってらっしゃる方が、気がついて対応してくださったんだなっていうことで、すごく安心しました、
はい、ね、よかったですよ。こうやってね、命に別状なくてね、つって。でもこの、ね、自転車で走ってた方も携帯電話じゃなくて無線で連絡したっていうところ、やっぱすごいですよね。
そうですね、まあ、青森のそういう場所の山の中ですので、もしかしたらもう携帯が圏外になってたのかもしれませんし、
かもしれないですね、
何かその土砂崩れが起きたところでまた二重に土砂崩れに遭ってしまって、まあ、体が埋まってしまって携帯とかスマホとかが取り出せないと、たまたま手が伸びたところにアマチュア無線機はあったみたいな感じなのかもしれないです ね、
ね、まあ、でも本当にいいニュースがね、こうやって飛び込んできてくれてよかったですね。
そうですね、本当こうやってアマチュア無線が役立つんだよっていうことがね、皆さんに知ってもらえるっていうのはすごく嬉しいですし、
はい、
ね、人命が助かるっていうのは、ああ、よかったなと思いますね。
そうですね、だから皆さんもいざ何時こういうものがあるかもしれないから、はい、やっぱりハンディ機とか持って電源を入れてこういるようですよね、こういうのはね、
そうですね、ちゃんとね、電池を新しいのを入れて使えるようにして、でたまには更新をして、ちゃんと、使い方をね、よくマスターしておくともしかしたらなんか役に立つことがあるかもしれないと、ね、いうことですよね、
はい、じゃあそういうニュースが、ね、はい、皆さん注目したということですね、はい、じゃあもう一つぐらい行ってみますか。
はい、今度はですね、またまた値上げの話なんですよ、
はい、
アンテナメーカーのコメット株式会社さん、コメットさんがですね、
はい、
7月の1日の注文分からアンテナチューナーと SWR& パワーメーターを、まあ、価格改定値上げしますということを無線ショップに通知をされました、
はい、
はい、ですね、今コメットさんはアマチュア無線のアンテナだけではなくて、アンテナのマッチングを取るチューナーと、それからアンテナの状態を見られる SWR パワーメーターをですね、全部でね、6機種出していらっしゃるんですけども、
はい、
この出している6機種全部が対象で、メーカー希望小売価格を、まあ、値上げしますと。で、大体のものは2000円ぐらいのアップなんですけども、
はい、
中にですね、その4000円値上げになるっていうものがありましてね、
はい、
それでちょっと皆さんびっくりして、どうしようっていう感じになってしまったんですけども、記事にはその、価格改定になる製品のリストと新旧の、値段が出ています、
はい、
で、コメットさんは2024年3月にアンテナ関係を値上げしてますので、まあ、1年4ヶ月ぶりの値上げということになるんですけども、経営の合理化および経費削減、生産コストや価格の増加の抑制に努めてまいりました。しかしながら近年続いております、原材料価格の高騰、エネルギーコストおよび人件費の上昇、さらには為替変動や輸送費などの外的に要因により現行の価格を維持することが困難な状態になっておりますっていうふうにですね、すごく懇切丁寧に状況説明していらっしゃいます。
まあ、このご時世ですからね、しょうがないのかなって思いますけど ね、
しょうがない
かなと思いますけど、これ7月分からですから、じゃあちょっと変えたいなんて方はちょっと早めにね、今月中に ね、
そうですね無線ショップにまずは相談してみるといいと思います。ただショップさんによっては7月1日からの注文分から値上げっていうことなんですが、少し早めに締め切るところもあるんですね。
最高のところ、
ですので、ギリギリにならないうちにちょっとコメットさんの値上げ前に買いたいんだけどっていうことで相談をしてみた方がいいと思います。
かもしれないですね、はい、 やね、いろんなもう今回コメットさんですけど、他のメーカーさんだってね、値上げは分かりませんから、欲しいものはその時買うと、うん、
そういうことです
ね。後からとか言わないでね。
そう、あの欲しい時がやっぱり買い時ですので。
そうですね、はい、じゃあ次のボーナス入ったらなんて言ってたら、もうこう値上がりしちゃったりなくなっちゃったり、そうそうしますからね、はい、早く買ってい
ただきます、ね、
さあ、じゃあ短めにもう1個ぐらい。
あ、そうですか、はい、じゃあですね、 JVC ケンウッドさんが特定省電力トランシーバーを2機種新製品を発売しました、
はい、
UBZ-BM51 っていうのと、それの Bluetooth 機能を搭載した BM51BT という2機種なんですけども、はい、6月の中旬から発売になります、
はい、
で、ですね、防水で、それから埃に強い防塵で、うん、対衝撃性能に優れた、まあ、非常に、ヘビーデューティーなボディで、緊急時のエマージェンシー機能なんかもついているということで、過酷な環境に対応してますよっていうのを売りにしている製品です。
じゃあちょっとぐらい落としても大丈夫みたいな、
かもしれないですね、雨の中でも使えるとか、ね、雨の中でもね、デザインが、ね、すごくいいですし、ケンウッドさんなんで、あの音質何かも、非常に定評がありますんでね、特定省電力のハンディ機を探している方にはぴったりじゃないかなと思います、
ね、じゃあいろんなこう現場で使ったりとか、そういったものにもいいのかもしれないですよね、工事現場とかね、
うん、そうですね、あのビジネスにも使える、うん、趣味にも使えるっていうところでね、すごくいい機種を出してきたなっていうふうに思っています。
はい、わかりました。今週はじゃあこんなね、皆さんネタでいろいろ盛り上がってるということですね、
はい、ですね、
はい、じゃあ来週はどんなようなことになるでしょうか、楽しみにしております。
はい、はい、また来週お伝えできると思います。
はい、羽田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ビームエンテナ、ビームエンテナ
on 76.2 FM パルーン、はい、お送りしてまいりました。ビームアンテナもそろそろお別れでございます。さあ、本当にですね、新製品出たり、ちょっと値上げもあったりということなんでね、皆さん、先ほど番組でも言ってましたように、欲しい時に欲しいもの買わないと本当になくなっちゃうよ。よくね、ジャンクコーナーで、あ、あれいいなーって言って一回りしてきてる間に売り切れてるって、私の、知り合いが言ってました。ということでね、皆さんまた来週はどんな放送になるか楽しみにしていただきたいと思います。そしてね、各地のいろんなイベントにもね、出かけて、そういったいろんなもの、機種をね、触ったり見たりして楽しんでいただけたらと思っております。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。